いやー、衆議院選挙ですね。ツイッター見てたら、そのライブ配信、ラジオトークでするときに、選挙カーが凱旋をしているから、で、そこで、何々県、まあ、何区みたいなことを言っちゃうから、自分の住まいがバレてしまうから、ライブ配信しにくいみたいな、ツイートをされてる方が見て、あ、そういう視点もあるんだと思って。私が今この収録してるのがその朝の7時とかなので、まあまだその選挙カーは通ってないんですけど、確かにこれをじゃあ夕方取ろうとか思ったらバンバン候補者名言ってますから、候補者名が分かったらもちろんどこの何区か分かりますからね。確かにそういう弊害あるんだなと思って気づかされましたね。どうにかしようとするなら、まあ私みたいに突拍子もない時間、まあ夜中か早朝に撮るか、あるいは、でもライブ配信だったらね、その皆さんがたくさん聞いてくれる時間帯にってなったら、で自分が空いてる時間帯ってなったら、選挙カーが通る時間しかライブ配信できないんだけどみたいなこともあるでしょうね。大変ですね。あとはすごい防音室借りるとかしかないですもんね。なんかすげえスタジオ借りてやるとかね、じゃないとライブ配信しようと思ったら難しいね。かつもしだよ、本当ガチでやろうと思ったら、その防音室かつ電波届くところじゃないといけないとか、そういうことにもなってきますもんね。いや大変ですわな。まあまあライブ配信しない身なのでそこはまあ大丈夫ですけど、それでも昼間は確かに収録取りにくかったりするのかと思いましたね。皆さん選挙は行きますか？私はちゃんと20歳になってからは毎回欠かさず、その地方選挙も、あれ国政選挙ってあったっけ？参議院があったかな？なんか あったと思う。うん、あったあった、絶対あったはず。じゃないと比例のとこんと候補者名両方書いたもんな。書いたもん、うん、国政ももちろん毎回行ってるんですけど、まあ行きたくない人の気持ちがわからないことはないっすよ。私の周りは言うて結構やっぱ賢い人集まってるというか、意識高い人がそれなりに集まってて、政治の関心もそれなりにある人が集まってるので、ツイッターのタイムラインの投票率はほぼ100%なんですよね。わかりますかね。まあエコーチェンバー効果の一つだと思うんですけど、やっぱり同じような考え方の人同士で固まってるから、私はもちろん選挙行きますし、まあ私の、まあ、知り合いの人もまあ選挙に行くという姿勢で、選挙が近づくと選挙行こうねとか、投票難しいけど行こうねみたいな、誰投票したらいいか分かんないかもしれないけど、とりあえず行こうねみたいな、ツイッターでタイムラインがあふれ返ってくるわけですよ。なのでまあ実際のね、本当にまあ人間って悪いですけど、まあピンからキリというか、いろんな考え方の人がいらっしゃいますし、いやもう選挙どころじゃねえよ、政治どころじゃねえよっていう方がいらっしゃるのも全然わかるので、わかるんですけど、でもやっぱり投票率高いに越したことはないよね、特に若者とは思ってますよ私は。 若者の総数はやっぱり少ないから、で若者が100%投票したところで、年寄りの投票率には投票者数というか投票数には勝てねえじゃんっていうのはまああるとは思うんですけど、多少は振り向いてもらうためにね 多少はね、なんか効果あると思って投票しなかったらまあゼロなわけですから、とりあえずなんかアクションは起こしとけっていうのがまあ真っ当な考え方なんじゃないかなと思いますけどね。いろいろ考え方あって面白いですよね。まあ、衆議院選挙が近づいてきて、まあ、新聞の記事なりコラムなりインタビューなりとか、まあ、ネットの記事なりいろいろ、まあ、識者の方々の考え方みたいなのが出るわけじゃないですか。その選挙の方法そのものとか、民主主義の在り方そのものに対してのコメントね。で、そういうの面白いなと思って見るんですけど、まあ、例えば今言ったような、まあ、高齢者が人口的には非常に多いですと。で、若者がいくら頑張って投票に行っても数では勝てませんと。じゃあそれって本当は若者のためとか子供のためにお金使わないと国力どんどん落ちていくよね。少子化どんどん進んじゃって人口減っちゃうよね。ん、じゃあちゃんと若者の意見とか子供たちのための政策が実現されるためには、 あの一票あたりの重みを変えたらいいんじゃねっていう説は割と聞きますよね。あの一人一票じゃないですか。お年寄りも一票、若者も一票じゃなくて、あの若者の一票に重みをつけるみたいな、そういう話結構聞きますよね。悪くないと思うんですけどね悪くないと思うんですけど、あのだとそうすると重みをつけられる若者 vs、まあ、若者に重みをつけるということは、まあ、申し訳ないですけど年長の方の票の重みは軽くなるわけですよ、相対的に。そしたら絶対に反対が起きるわけでだって人数多いからね、声大きいからね。だから多分この方法は絶対絶対に実現しないんだろうなと思って、まあ机上の訓論とかいうか絵に描いた餅ですよね。だって今がその年長者が多くて若者の声が通りにくいっていうのの解決のためなんですけど、そのために若者を贔屓しましょうってそんな通るわけないっていう、まあ至極当然のこう結論になっちゃうから、まあこの意見はないよねと思って。であともう一個面白いなと思ったのが、その人に投票するんじゃなくて政策そのものに投票しましょうっていうやつ、あれ面白かったですよね。あの、まあ、例えば何でしょうね、消費税にイエスかノーかとか、まあ、イエスかノーかってざっくりしすぎですけど、まあ、上げんのか下げんのかそのままかってことですよね。消費税であるとか、あとまあ原発もそうですよね、イエスかノーかそのままかっていう、なんかそういうのに対してもう一個一個もう人に丸投げするんじゃなくて、私はこう思いますっていうのを丸罰で投票していったら、それはトータルであの多数決になるから、まあ今の人に丸投げ、人を選んでその人の判断に全部任せますよりかは個人の意見が反映されやすくていいんじゃないかみたいな、そういう話があって、それ確かになんかできそうじゃないですか。まあ別に選挙不正する人はいないはず、今でも絶対不正する人いないはずだから、ちゃんと真面目に丸罰を集計して、でその結果はこうでしたよと、だからあのこの方法で進めますよっていうので、まあ責任者とかはいるでしょうけど、それでもなんかこうじゃあゼロか1か、な野党か与党かみたいな、そんなのではなくて、実際の実務をこなすそのうまい官僚の人、スキルのある官僚の人に対して国民が方向性だけこう投票で決めるみたいな、あのパターン結構いいと思うんですよね。まあすぐにはね絶対にできないと思うんですけど、まあそれこそなんか北欧とかさ、なんか台湾とかそういうちょっと攻めたことできそうな国でちょっと一部の市町村とか地域でやってみて、あこううまくいくくねって思ったらちょっと国単位でもやってみてもらって、あれ結構これいくくねって思ったら、あの日本とかアメリカとかでっかい国でもやってみるみたいな、そういう世界にならんかね私の生きてるうちになりますかね。このなんかお祭りみたいにさ、何年かに一回ドバッと選挙してなんか人気争いみたいな、いかにこう駅前で一生懸命自分の名前を連呼したかで勝負するみたいなさ、もうそういうのやめようよってみんな結構思ってるけど、まあなかなかね、ありものの制度って変わんないのがまあ世の常ですけどね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。びっくりしたことがあって、あの知り合いで小学校の先生に、まあ、なる人がいたんですよ。もう採用試験も受かってもう春から小学校の先生っていう人がいて、でちょうどその話とかしてる時が選挙のタイミングだったんですよね。でそういえば選挙ですね、先輩だったんですけど、その人選挙っすね、先輩選挙投票行きましたかみたいな話してて、うん行ったよって言って、であそうなんすか、なんかね駅前でね一生懸命名前連呼しててすごくいい人そうだったからその人に投票したって言ってて、おいマジかと思ってあこれから小学校の先生になる人でも一生懸命演説してるっぽいからという理由で投票しちゃうんだ、ふーんと思って、 や別に投票行っただけで偉いっすよ。もちろんね、今言ったようにその投票率上げるっていうのが多分まずもっての目標だと思うので、あの、いいっすよ、いいっすよ、もう行っただけ偉い、行っただけ偉いっすけど、ただね、小学校の先生でしょ。で、まあ5、6年生とかになったら、まあそれなりにこう世の中のことに関心持ってほしいなとか、まあ一応新聞とか読んで、今その政治とかその大きな社会問題でどんなことがあるのかなぐらいは教えなきゃいけない立場じゃないですか。で、じゃあ与党はこういう政策を打とうとしてるよねとか、でそれに対して野党はこう言ってるよねとか、ある程度さ教える立場の方なんですけど、まあ大学4回生でも別にあのどっちが何しようとしてるかさっぱり分かりません、頑張ってそうな人に投票しましたって、別にあの恥じるわけでもなく、そんなものとして喋ってらしたので、ああそっか、まあね、小学校の先生になるからってみんながみんな意識高いわけじゃないですけど、高いわけじゃなくていいのだろうかとも思いますよね。学校に入っちゃうとどうしてももう学校の世界だけで閉じちゃいがちじゃないですか。まあ普通の会社とかならその世の中の動きを読んどかないと仕事ができませんとかあると思うんですけど、まあ、学校って結構閉鎖的で、知らないなら知らないで、それで別に子供相手にずっと偉そうにできる、偉そうにできるは口が悪かったかな、なんかそういう世界なので、こう意識的に外に目を向けとかないと、なかなかこうあのいい先生っていうか、子供たちに生きていく力をつけさせてあげられるような先生になるのは、なかなかそういう政治に関心全然ありませんっていう状態の先生では難しいんじゃないかななんて思ったりしました。てなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、またね。